次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。あれ、床がピカピカだ。マスター、急に床にワックスなんかかけちゃってどうしたんですか？
いや、タガエミちゃん大変なんだよ。新年最初の営業日、今日からいきなりお正月にとってもふさわしい大変豪華な方がお見えになるんだよね。
お正月にふさわしい、あー、わかった。お正月といえば着物や和装だから、江戸のお侍ちゃんですよね。肩肘張らず、いつも通りでいいんじゃないですか？
タガエミちゃん、そんな小粒芸人正月から呼ばないって。来ていただけるのは、日本を代表するバレリーナで大ヒット映画シャルウィーダンスの主演のお一人、草刈民代さんだよ。
草刈民代さん、なんでまた？
いや、まあ草刈さんといえばバレリーナでダンサーでしょ。今日はダンスの権利や知的財産にまつわるお話を浜カフェでしてくるらしいんだよね。
ダンスの権利、そんな話聞いたことないですよ。怪しいですね。どうせガチャって入り口のドアが開いたら、江戸って来るんじゃないですか？あ、本当に草刈さんだ。
明けましておめでとうございます。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、新年一発目ですね。今週のお客様は女優の草刈民代さんと、共同通信社編集局ニュースセンターの内田智子さんにお越しいただきました。草刈さん、内田さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではプロフィールを紹介します。草刈さんは牧阿佐美バレエ団のバレリーナとして活躍し、これまで数多くの賞を受賞してきました。バレリーナ引退後の現在は、国内国外の公演でプロデューサーでありながらアーティストとしても活躍しています。
はい、というわけで草刈さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
草刈さんというのはもうね、本当に今日本中多くの人が知らない人いない女優さんであり、バレリーナでいらっしゃって、言うまでもなく代表作だと、どうしても我々シャルウィーダンスの印象が強いんですが、はい、その後もまあね、プロ のバレリーナとしてずっと活躍されて、今は引退されてプロデューサー的なお仕事も結構されてるんですか？
バレリーナを引退した後に、はい、初めてプロデュースをしたのは去年一本、芝居の、プロデュースをしまして、はい、そして今年は、1月に、上演するんですけど、
はい、
インフィニティという公演タイトルにしまして、はい、去年の5月の自粛中に、ダンスの動画を作ったんですね、
はいはい、
でそれで出演してくださった方々と一緒に公演しませんかというふうにお話をいただきまして、でそれがまあ半年ちょっと経った時に、今度はあの舞台上で、あの皆さんと一緒にあの公演を作ろう。
それやっぱりあのロック、ね、あのこういろいろロックダウンして皆さんなかなか外に出れないから、動画でなんかみんな元気になってもらおうみたいな思いで最初は始めたっていう。
そうですね。それとあとあのやっぱりあの時期は、はい、もう外に出られなかったので、稽古場にも行けなくて、
あ、そうか。
であのやはりあのもう例えばバレエダンサーが稽古できなかったら大変なことになっちゃうんですね。
そうです
ね。あの世界各国みんな、うちにバーを持ち込んで、はい、バーレッスンしてる様子っていうのはもういろんな、例えばロシアでもフランスでもいろんなところのダンサーの映像がアップされていたりとか、で海外なんかでも、私一番目に入ったのはオランダの劇場で何かこう映像用の作品を作ったりとか、そういうのを目にして、はい、でも日本ではニュースを見ていても、はい、あまりダンスの映像って取り上げられてないし、
そうですね、
でも日本にも YouTube なんか見てると、はい、新しい人たちで、まあ、あらゆるジャンルから優秀なダンサーが出てるし、
はい、うん、動きが鈍かったわけですね。
そうですね。
そういうふうに見えたわけですね。
やっぱりね、みんな舞台の人なので、はい、 やはりこう映像で何か発信するっていうのは基本的には苦手っていうところがあると思うんですよね。
そうか舞台だからね、
うん、そうです
なるほど。
で舞台の人たちはやっぱりこの時期はちゃんと踊れる時期になったら、その時のために時間を使おうという考え方のしかできなかったと思うんですけど、はい、まあ、私は、踊りを引退して10年ぐらい経ってますので、はい、あの映像の仕事とか、あ、もちろん夫も映画監督だし、はい、あの、まあ、YouTube で何か発信するっていうのは今までやったことないですけど、
旦那さん映像撮るの、ね、プロですからね。
そうですで、それで一本、まあ、あれはその何ですか、ダンスというジャンルのプロモーションビデオみたいな、そういうつもりで作ったものなんですけど、はいはい、でもそれがやはりちょっと皆さんの目に引っかかって、はい、でそれで、あの、これで公演やったらどうでしょうっていうふうに言っていただいて、
じゃあそれが、1月に行われるということで、はい、はい、インフィニティですね、はい、ぜひ皆さんもチェックしてください、はい、じゃあこの後もいろいろお話よろしくお願いします。
続いて内田さんのプロフィールです、はい、青山学院大学卒業後共同通信社に入社、編集局、写真企画部や写真データ部で撮影取材や写真データベース業務、デジタル戦略本部でデジタル事業に携わりました。現在は編集局ニュースセンター校閲部委員を務める一方で、日本新聞協会で著作権関連の委員を務め、2019年11月に小文社からすごいぞ働く知財、14歳からの知的財産入門を発売されました、
はい、というわけで内田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
その内田さんが昨年書かれた本ですね、はい、小文社から出た、はい、すごいぞ働く知財、はい、14歳からの知的財産入門ですよ。そうですね、うん、すごくないですか、はい、これ知財なんてそもそも30ぐらいになるまで何のこっちゃ全然わからなかったんですけど、ね、はい、内田さん、これはやっぱり14歳ぐらいから知っといた方がいいと。
そう思いました。あの、私もまさに大人になるまで、まあ、もっと簡単に言うと、はい、このメディアに入るまで全然知らなかったんですね、うん、でメディアに入ってからも草刈さんとかいろんなアーティストの方で仕事でお会いして、はい、まあね、あの、知的財産というものが本当にクリエーションと結びついてると、はい、草刈さんとかね、現場のバレエの現場とかを通して見ているとそれが分かりやすく伝わってくるので、うん、こういう方法で子どもたちに早いうちから知的財産を教えることで想像力が育つんではないかというふうなのが、あの、この本のきっかけなんです。そういうふうに思って、いろんな方にちょっと声をかけ、草刈さん、谷川俊太郎さん、はい、小山薫堂さんらに、ね、
この本、はい、あの、帯の裏の表紙の方、はい、帯の方で、はい、まあ、多分この本で紹介されてる、参加されてくださってる、本当に知財を生み出されてる方々ですよね。そうなんです。お名前が、まあ、そうそうたるメンバーで、文学は谷川俊太郎さん、はい、音楽はユニバーサルミュージック、はい、映画は東宝、そして舞台は草刈民夫さん、はい、これどの辺が内田さんとしてはその今日本の知財はこれからもっと伺うと思うんですが、はい、一言で言うと課題があるっていうふうに思われてるんですか。
いや、 やっぱり、基本的なこうね、なんていうんですか、知識が行き渡ってない、まあ、この本を書いたきっかけですけれど、うん、でそれを非常に難しく考えさせてしまうなんか現状があるということで、まあ、
知財って難しそうですもん。
そうなんです。
知的財産とかやれた時点でちょっと引くよね。
本当は想像クリエーションだっていうことをもっと、はい、まあ、広めていく、そこにまず課題があるということで、この素晴らしいメンバーの皆さんが、まあね、あの、協力いただいて、草刈さん、うん、もう本当にね、素晴らしい。
内田さんと草刈さんはどういうきっかけでお知り合いになられたんですか。
まさに、あの、写真を通してなんですが、私、あの、先ほど、はい、プロフィールでご紹介いただいたように写真の撮影をする部署にいました。
共同通信ではもともと写真企画部とか写真データ部にいらっしゃったんですよね。
そうですね、もともとそういうところにまず、あの、いまして、はい、ちょうど草刈さんがローラン・プティさんという、あの、はい、振付家の巨匠ですと、あの、まあ、舞台をこう上演されるということで、うん、まあ、取材を、まあ、オファーして、まあ、プチさんのインタビューということで、あの、お稽古の場に行ったんですね、はい、そしたらちょうどこうドアを開けたら、あの、ね、バレエ団のドアを開けたらちょうどそのお稽古場の前で草刈民夫さんとローラン・プティさんが談笑されてたんです、うんうん、でそこで、あの、カメラを構えて、まあ、草刈さんが、あ、今はプティ先生機嫌いいから大丈夫だよ、ちょっと押しても平気だよって言ってくれて、でもちろんね、撮る時っていうのは許諾取らなきゃいけませんから、うんうん、これも知的財産で非常に重要なことなんですけど、あ、大丈夫だ、草刈さんの現地取ったからっていうのをシャッターを押して、はい、そこから、あの、知り合ってっていうような。
草刈さんは内田さんにと知り合われる前はこの辺のその知的財産とか文化とかアートに対する知的財産っていうのは何か感覚とかお考えとかお持ちだったんですか。
いや、それが知的財産っていうふうに呼ばれるというのを知ったのは全然後ですけど、うん、でも私は、20歳前後の頃から、はい、あの、バレエの作品で海外のから買った作品を踊るっていう機会がありましたので、うん、当然その、振付家の なんていうんですかね、その知的財産みたいなものがどう守られてるかっていうのはもう実体験してたわけですね。
なるほど。
例えばその時に踊ったものは、ジョージ・バランシンっていう人の作品 で、はい、でそうなるとまず そこのバレエ団で踊っていいかどうかということがの許可が必要、うん、そして、そこのバレエ団に教えに来る、人がもう決まってますから、はい、例えばバランシンの作品だったらジョージ・バランシン財団というのがあって、はい、そこから派遣したコーチが来て教えるわけですね。
なるほどね、ちゃんとそうなってるんですね。
そうです。で、そういうシステムがあるので、
つまり音楽だったら、はい、作曲家の方は当然自分の作った曲の著作権を持ってますよね、はいはい、バレエだって振付師の方はその振付を決めてるから著作権を持ってるはずなわけですよね。
そうなんです。
高見ちゃん知ってた？ちなみに。
いや全然知らなかったですね。
それが分からないっていうこと言われて、
はい、私も知りませんでした。
内田さんも知らない。
私もさすがに社ね、メディアにいますからね、記事や、ね、写真に著作は著作物、本は著作物ということは知ってました、はい、だけどこの草刈さんとプティさんの出会いによって、ちょうどその、ね、あの写真を撮った後にプティさんとの、はい、まあ、個別の写真撮影もあったんですが、はい、その時プティさんに言われたのは、振り付け家というのは作家であると、うん、音楽に言葉を乗せダンサーという素材に文字を書くんだと、うん、振り付けの一つ一つは著作物だから、
いやそりゃそうですよ、
写真撮る時も気をつけてねって言われて、現場であのお稽古の写真でも安易なものを出さないでくださいという、まあ、そういう忠告を受けたんですけど、その説明で分かりました、
うん、でも私はそういう話を聞くと、はい、その私なんかよくね、踊りのあり方、うん、どういうふうにしたら日本で、はい、その海外と同じような形であの踊りっていうのが存在する、うん、踊りの分野が存在するんだろうっていうのは、はい、もう踊ってる時からずっと考えていたことなんですけ ど、 だけどそれはもうまあ、今話聞いてもまあしょうがないかって思いますよね。だって音楽は著作権とかはあるけれど当然あるだろうってみんなが思ってるんだけど、踊りはそこまでのイメージすら持たれてないわけだから、
大きな課題ですよね。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
浜カフェのお隣の本屋さんブックウォッチ書店の木村店長が今日もおすすめの本を紹介してくれています。
こんばんは、木村です。今日ご紹介する作品はゲストのお二人が関わっているすごいぞ働く知財14歳からの知的財産入門です。動画を撮って YouTube にアップするとか写真を撮ってインスタに上げるという皆さんも多いと思うんですけれど、権利を知らないと著作権使用料を後から高額請求されたりするようなケースもあるんです。逆に知的財産というぐらいですから作った作品が利益化できて財産になっていく、そんなチャンスもあるって言われているんですよね。この本はそんな知的財産について具体的なシーンを示しながら紹介している構成で、今日のゲストの草刈民代さんもダンスを例に権利について教えてくれているんです。
知的財産ですか。デジタル化が進んで誰もがもはや他人事ではないですね。
そうなんです。草刈さんは権利使用の許諾を取るっていうことはそもそも作者への尊敬につながるっておっしゃっています。
なるほど。ものづくりには必要なリテラシーと言えそうですね。で、具体的にはどんな本なんですか？
はい、すごいぞ働く知財14歳からの知的財産入門は小文社から出版されている本で、増刷が続く人気作なんです。皆さんご存知の読書週間を主催している公益社団法人読書推進運動協議会が選んだ若い人に送る読書のすすめという推薦図書にも選ばれている本なんです。まさに中学生など若い世代でも親しみやすいように書かれているのがポイントなんです。
若い人だけでなく大人の方も勉強し直すのに役立ちそうですね。チェックしてみたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
J キャストブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからはいよいよですね、女優とダンサーの権利というテーマでよりお話を伺っていきたいんですが、まず内田さんからお伺いしたいんですけど、はい、まあ、知財ってどういう範囲のものを扱うって考えればよろしいですかね。
やっぱりそこに想像力が及んだものですよね。 逆に言えば知財じゃないものじゃあ何ですかって言うと、私の業界で言うと多くのもの記事や写真は知的財産になるわけですけど、そうじゃないものもあるんですね。それは例えばお天気の記事とか、それから単純な交通事故の記事、いつどこで誰が、これ全く想像力いらない。あと写真にも知的財産じゃないもの、つまり写真家の著作権がないものがあって、それが例えば草刈民夫さんを正面から写した写真、
はい、
本当に正面写真のようなものは
あまり創造性が入ってない
と、入ってないから、だからそういうやっぱりね、創造性があるものとないものの区別をしながらこう、ね、考えていくという形になりますけれ ど、
草刈さんはその中で当然そのダンスバレエの分野でもう本当にずっとトップ走られてきてるわけですけど、このダンスの権利、振り付けの権利っていうのはなんかどういう手続きでこう守っていくものなんですか。
それは、はい、普通に例えば、文学の作家であるとか、は
い、と一緒なわけです、
ね、全部一緒ですよね。作曲家とか、はい、そういう人たちと一緒だと思います。基本的にはね、
こういう振り付けがあって、これは私がもう申請しますみたいな感じでやっていくっていう、
それは例えば作品になってたものに限りじゃないですかね。例えば一つ一つの動きを、こういう動きを作ったっていうのは、それはもう誰が作ったかも、もうこれだけ踊りの歴史が長くなってくると、はい、そのこの動きは誰が発明しましたみたいなことの定義っていうのはできないと思うので、
なるほど。
なのでこう、作った作品でそれを再演するときに、例えばその劇場であったりとか、うん、ダンサーであったりとか、まあそういう人たちとの、でどういう約束ごとで、うん、またその作品を再現するかとか、うん、こういう環境でじゃあ誰が教えて、うん、どうやって再現またしていきましょうみたいなことの約束ごとを決めてやっていくということだと思います、
うんうん、なるほどね、まあ、逆に言うと例えば我々も今普段気軽にあそこのなんとか劇団の真似しようぜとか、高校生ぐらいだとか大学生とかやるわけですよ、だからインフィニティの真似してみようみたいなあれだから本当の意味ではそれも正しくは本当は許可を取った方がいいっていうことなわけですよね、きちんとね。真面目に言い出すと、
ただうちの主人なんかよく言ってますけれども、はい、例えばその、このじゃあ映画の中のこの一部分使わせてくださいとか、はい、そういうことでこうそれに関していちいちその、これはこういう事情でダメとかこういろんな判断しちゃうと、うん、であとその制約が入ってそういうことでダメになっちゃったりすると、うん、やっぱり知ってもらえる機会も少なくなると。
あ、逆もあるからね。
だからそのあまり制約で縛られちゃっても不自由になっちゃうっていうことは言うことはありますよね。それだし作った作品をまあなんていうのかな、こう分かち合うみたいなところあると思うんですよね、うん、一個そうやって作品ができると、例えば本とかそういうのもそうだと思うんですよね、小説でも読んでくれた人はやっぱりその作品を作家と分かち合ってるところがあって、
そうですね、
だけどその踊りの場合はダンサーが実際その動きを体験していくことじゃないと、うん、ダメなので、やっぱ もっともっとこう再現するのには時間とかお金とかかかっていくじゃないですか、
うん、そうですよね、うん、なんかネットで、まあね、もちろん動画撮られてるって話ですけど、基本は舞台の上でそこでやる、うん、その瞬間やるものだから、うん、ひょいひょい流通するのとはちょっと違いますもんね。
そうですね。あとは例えば踊りの場合に動きだけ真似しても全く同じにはならないわけですよ、ね、うん、例えばその動きの意味とか、あとやっぱりその人の踊り手の技量とか、
そうですよね、
全部
それを見たくていくわけですよね。
そうですね。だから、うん、結局は、今生きてる作家の場合は、うん、多くの人は、この踊りを踊りたいって言った場合は、まあ、その人に許可出すかどうかっていうところから始まりますよね、うん、っていうところから始まって、はい、自分が作ったものが本当にちゃんと再現されてる、うん、されるかどうかみたいなところ、そうですね、そこが一番重要なところになりますよね。
なるほどね。
その作家の作家性がちゃんと再現できるかどうかっていう、うん、
なるほど。内田さんどうですか、もう早くもだいぶ議論になってますけど、この特にこういったそのクリエイティブな部分における文化の、はい、分野における、はい、草刈さんもそうですけど、日本の知財の状況っていうのは率直に言うと今どんな感じなんですか。ちゃんと守られてるのか、ちょっと踊りの話だけ聞いてるとなかなか厳しいなっていう印象を持つんですが、
守りすぎてる部分と守らなきゃいけないのに守らないというところと極端に分かれている。つまり保護と利用のバランスが取れてないんじゃないかなっていう、私は自分のやっぱ業界の立場で思いますね。
例えばどの辺が守りすぎて、
例えばですが、まあ、ちょっと仕事の中で言うとジャスラックの例えば話になりますけれど、はい、歌詞、 これも結構誤解があるんですね。記事の中に歌詞って引用できるんですよ、うん、ところがみんなあの結構ね会社の人たちはいやこれだけ引用しちゃったら産業でもお金莫大に取られるんじゃないかって思い込みがすごくあって、うん、まあ、そういったところでね極端にこうね締め付けるか、あとはもう勝手にこう何か許諾を取らないで、とかね、あの例えば一番最近多いのはブログですね。浅田真央ちゃんが引退した時に真央ちゃんがソチ五輪オリンピックは私にとって一番重要な思い出でしたというふうにあったんですけど、うん、共同通信は競技を五輪としてるんですね。オリンピックって使わないんです。そうすると、うん、真央ちゃんの文章を変えてソチ五輪に変えちゃって、
ソチオリンピックからソチ五輪に、うん、それはもう会社のルールで変えちゃったと。
会社のルールで、でも真央ちゃんのブログを著作物だって認識してないんですよ。
今、まあ、大きく自社批判ですけど大丈夫ですか今。
いやこれはねあの自社批判というか、まあ、あの基礎のところからもっとあの考えていかないと。
草刈さんが本業でいらっしゃるその踊りの分野はいかがですか。先ほどの話だとその踊りの世界の中ではきっちりしてますと。だけど一方で我々みたいな一般人は全然その認識ないんですよ、
は
い。
私はこの草刈さんとそのお会いした日に、はい、プチさんのやっぱりそのとねあの撮影であのお稽古場で撮影をさせていただいて、はい、私の写真を見てあのこれはダメだあれはダメだっていうふうにおっしゃるんですね。でそれはやっぱりあのお稽古場だからまだ完成されてない動き、うん、あのきちんとしてない動きがいっぱい出るのでそれは出されたりは困るというところでかなりチェックされていて、やはりこの辺はすごくあのストリクトであるし、あこういうふうにね制限しながらでも別にあの出してはいいわけですから、配信してはいいわけですから、うん、こういうやり取りはすごいなと思いました。
例えば、はい、これはバレリーナの時代も、うん、もちろん役者になってからもそうですけれども、はいはい、写真もあの自分が納得しているものじゃなければそれはあのビジネスに関わることではありますよね、私たちのような仕事の、うんうんはい、だからそこは当然権利っていうのはあると思うんですけれども、はいうん、あんまりあのそういう観点で物を見るっていうのははっきりは認識されてないかもしれないですよ
ね。肖像権とかパブリシティ権っていう言葉であの、はい、この本でも説明してるんですけど、はい、まさにそれってすごく重要で、最近そのもちろん草刈さんたちみたいな有名人の方っていうのは、うんまあ、今みたいにビジネスに直結したりする部分があるので、はい、さっきのネプティさんのもちろんご説明も作品そのものをね侵害しちゃいけないということですごくわかるんですけど、最近は一般人の方でも少しずつ例えば報道であの銀座の街をコロナ時代あの街行く人撮りますよね。これはちょっとあの例えば自粛期間中にあの、ね、誰もいない銀座をママがこうベビーカーをしてあのお買い物してる姿が、まあ、流したりするんですけど、ちょっと論争に職場で論争になったのはあのこれってでも誰が見たってわかるしね、でちょうど自粛警察っていう言葉が流行ってた時に、うん、あそこの奥さんねチャラチャラ銀座にお買い物行ってるじゃないって言われかねないんじゃないかっていうような論争も若い子たちの間ではありまして、あの載せますけど大丈夫ですかって聞くようになったりとか、う
んまあ、だからこの権利というのが何のため、はいはい、そもそも何のためにあるのかっていうことですよね、うんうん、要するにその、トラブルを防ぐためにあるわけではなく、うん、やっぱりその例えば作った人なら作った人、はい、写った人なら写った人を尊重するためのものだっていうのが
尊重するためのものだっていう
こと
です
ね、うん、まずそこからなんだけど、日本の感覚だと、ね、やっぱりトラブル防ぐために決まり作りましたみたいな。
そうなんです
よ。でもそもそもはやっぱりその作った人とかその本人たちを守るための決まり事なんだと思うんですよね。でそこからやっぱりあのどんどんどんどん発達して資本主義が発達するとその権利で商売する人の数も増えて、こういう小さいところでも商売ができるってなるとどんどんそれが増えるじゃないですか。だから例えばその日本ではそこまでじゃないと思うんだけど、あの海外なんかだとやっぱりその大きくお金を動かす人たちの周りにはすっごいたくさんの人がいて、はい、みんなそこからやっぱり自分たちで利益を得てるっていう構図がすごく膨大な量っていうか大きくなってくるので、はい、でもそうなればそうなったで今度やっぱり創作活動の首を絞めるみたいなことって出てくると思うんですよ。だからやっぱりそれはそもそも何のために作られたものかということを理解していれば、うん、
なるほど、
あの本当はねこの資本主義が行き過ぎたっていうところでもどっか守られる部分あると思うんだけど、なんかそういうところもちょっとなんか崩壊してるみたいな感じがします。
特に日本はその辺の根本的な議論を実は確かに言われるまで僕も考えたことなかったですけど、してないんですね。
結構あ ヨーロッパ、今草刈さんがおっしゃったようにまさに知的財産もあまりにも主張すぎるとそれがビジネスに結びつけると、うん、かえって縛っちゃう、創作活動を縛っちゃうんですけど、うん、ヨーロッパなんそれはアメリカがやっぱり主流で、うんうん、ヨーロッパではやっぱり、うん、ローラン・プティさんなんかもそうおっしゃることそうなんですけど、やっぱり相手の権利を尊重するっていうことをどう考えるかっていうあれなんですよね、
う
ん、
まず人権っていうか人権、自分たちの
権利、アーティストの権利、
アーティストとしての主張。
なるほど、
ね、だから私が写真を撮った時も自分のまあ振り付けももちろんだけど、でもニコライツ・スカリーゼのちゃんとアーティストとの権利もちゃんと尊重してねというようなことをおっしゃってたので、なんていうかまあ考え方、知財のあるベースにあるものがその人権にあるのかビジネスにあるのかっていうアメリカとこう、ね、ヨーロッパの大きな違いっていうのもバレエを通じてもちょっと感じることが多かったなっていうのがあります。
草刈さん、内田さん、ありがとうございました。いやー、高谷美ちゃんお二人のお話面白かったね、
はい、ダンサーは作家とそのものっていうのがすごく面白かったです。
なぜ我々は知財が必要なのか、それは創造物だからで、そしてその創造した人を尊重しなければいけない、ですごく重い響く言葉だよね。
草刈さんと内田さん、来週もお見えになるんですよね。どんなお話になりそうですか？
来週は知的財産の未来について考えるつもりだよ。
来週もシフトに入ってるので期待してます。それでは上がりますね。お疲れ様でした。あ、言い忘れてました、今年もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしく。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む街浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、知的財産を考える。出演はお客様、女優草刈民代、共同通信社編集局ニュースセンター内田智子、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。